今日の説教の聖書箇所を開きましょう。今日の箇所は使徒の働き9章36節から43節になります。使徒の働き9章36節から43節です。新改訳聖書第3版ですと246ページ、第2版ですと226ページになります。それではお読みいたします。使徒の働き9章36節から43節。ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送って、すぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出しひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ、起きなさい、と言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤマメたちと呼んで、生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。そしてペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。今日はこの箇所から愛の奉仕と死者の復活と題して武田博史兄弟が説教してくださいます。それではよろしくお願いいたします。
散らされたクリスチャンたちによってサマリアで福音宣教がなされて、そこでも多くの御業がなされました。で、九章に入ると大きな転機が訪れます。それまで気が狂ったように神の教会を迫害していたサウロが復活のイエス様にお会いして改心をし変えられます。で、やがてこのサウロは異邦人伝道の器として用いられる、そのような人ですけれども、彼が救われて、いよいよ異邦人伝道が本格的に、10章から開始されていく、というわけですね。9章の31節を見ますと、ここにとても大事な御言葉が書かれてあります。9章の31節、こうして教会は、ユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。これは実は、使徒の働きの前半部分、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土での福音宣教の総括をする、締めくくりをする御言葉であります。教会が前進し、信者の数が増えた。そしていよいよこれから、今度は地の果てを目標とした異邦人伝道が開始される。で、10章11節でペテルによって、そしてその後はサウロ、まあ、別名パウロによって異邦人伝道が開始されていく。その移行的な部分が今日の九章のこの終わりの部分になります。で、ここで忘れてならないのが、実は殉教者が 初代教会には二人いたということです。七章では大変な迫害によってステパノという人が命を奪われました。で、それで教会がぺしゃんこになったかというと、そうではなくて、ステパノの殉教によって、さらに教会は強められて、まあ、散らされましたけれども、そこで福音がさらに拡大していった。そして、異邦人伝道がいよいよ始まっていくっていう段階において、使徒の中のヤコブがヘロデによって剣で殺されました。殉教者の血は教会の種であるという有名な言葉がありますけれども、まあ、その言葉の通り殉教者が起こりましたけれども、逆に教会はそれによってますます強められ福音宣教に邁進していった。これは忘れてはならないと思いますね。今日はこの先ほどから言ってますけれども、異邦人伝道に向かうところの移行的な期間でなされた宮座を取り上げます。まず第一に、タビタの愛の奉仕。そして第二に、死者タビタの復活ということです。九章の36節から、お話していきますけれども、第一には、タビタの愛の奉仕ということです。36節をご覧ください。ヨッパに、タビタ、ギリシャ語に訳せば、ドルカス、という女の弟子がいた。ヨッパというのはエルサレムの北西およそ56キロにあった地中海を望む港町です。この町に、女の弟子と登場してくるタビタという人がいました。で、実はですね、新約聖書の中である特定の女性クリスチャンに弟子、まあ、女弟子と言って紹介しているそのクリスチャン女性は、実はただ一人なんですね。このタビタだけなんです。弟子タビタと紹介されているのは彼女だけ。まあ、非常にこう、得意な、存在ですね。このタビタの人となり、信仰、生き様についてルカが説明している言葉は、この女は多くの良い技と施しをしていた。ここに説明、紹介されています。簡単な説明ですけれども、ちょっと詳しく見ていきますね。技と施し、この言葉はギリシャ語原文では複数形が使われています。ですから、数々の技と数々の施しをしていたというんです。ちょっとくどいように読みましたけれども。そして、施しと訳されたこのギリシャ語の言葉は、もともとはですね、憐れむという言葉から来てるんです。エレオという憐れむという言葉からこの施しという言葉が出ています。タビタは決して、この奉仕を自己修行のためとか自己救済を目的として行っていたのではなかったんです。私のための奉仕ではなくて、憐れみから出てきたところの彼女の奉仕なんですね。ご主人を失って、夫を失って非常に窮地に陥っていた、困窮していたやもめたちをタビタは深く深く憐れみ、イエス様の愛で彼女たちを愛して彼女たちに仕えていた、そういう人でした。ヤモメたちを援助するということですけれども、このヨッパという町は、先ほどから言ってますが、港町でした。漁師町です。で、ある聖書学者は言ってるんですね。港町ですから、このヤモメたちの何人かは漁師の奥さんだったんじゃないか。漁師さんというと命がけの仕事ではないでしょうか。 旦那さんが、まあ、寮に行って、無事で帰ってくればいいんですが、もしかしたらばその中には、寮に出て行って、嵐にあったり、船が難破したり、帰ってこなかった漁師さんたちもいたかもしれません。その奥さんたち、やおめとなった奥さんたちですね。まあ、現代とは社会の事情が全く違いますから、旦那さんが亡くなると、もう経済的には路頭に迷ってしまいます。援助がないんですね。そういうやもめたちに対して、タビタは、まあ、その、得意の、お裁縫という仕事を持って、まあ、糸を紡いだり、旗を折ったんでしょうか。あるいは、針で、一針一針こう縫ったんでしょうか。そうやって、服を作って、彼女たちに、検品して、その生活を支えてあげた。で、このヤモメたちを援助するっていうことについては、初代教会の中で、それがですね、大いにこう進められていることでした。以前、近藤牧師によって、ヤコブの手紙が、こう、毎週、語られていましたけれども、ヤコブの手紙の一章の27節でも、こういう御言葉がありましたね。今朝の御言葉にもなってますが、父なる神の御前で、清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。孤児やヤモメ、社会の中で一番弱い立場にある人たちをお世話をする。これが清く汚れのない信仰なのですと、ヤコブは教えていましたけれども、まあ、タビタのその事前を本当に言い当てている言葉ではないでしょうか。また、皆さん、イエス様がマタイの福音書の25章で、このような御言葉をイエス様語られていました。あなた方は、私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。イエス様の言葉がありますね。衣服がなくて裸の時に私に着るものを与えてくれたとイエス様が言っておられますけれども、タビタはこのヤモメたちをあたかもイエス様であるかのごとくに考えて、彼女たちに真実を持って仕えたのではないかなと思います。これが今日の第一のポイントのタビタの愛の奉仕です。第二に、死者タビタの復活ということを取り上げていきます。もう一度9章に戻りますけれども、37節からですが、ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。どのような病気かはわかりませんが、タビタが死んで召されました。で、ここでちょっとだけ注目するのは、死んだタビタをこの人々、まあ、ヨッパの教会の人たちでしょうか、遺体を洗って屋上の間に置いた。で、一般的にこの時代は、死んだ人が出ると油を塗ってですね、まあ、すぐ布などで巻いて埋葬するのが、まあ、常だったようですが、そうではなくて、埋葬の段取りに入らないで、遺体を洗って屋上の間に置いたっていうんです。どうしてなんだろう、と、不思議に、ちょっとだけ思いますけれども、実はですね、旧約聖書を読んでいくと、預言者エリアや預言者エリシャ、彼らはそれぞれ一回ずつ、死んだ人を、こう、蘇らせるという神様の御業を成しているんですね。列王記の中で成しているんですね。そこを読むと、 どちらも共通してるんですけれども、まあ、彼らエリアもエリシャも子供を蘇らせてますが、その死んだ子供を屋上の間に死んだ後置いてるんですね。そして屋上の間でエリアもエリシャも蘇りの御業を成しているということがわかるんですね。列王記を読んでいくと。で、もしかしたらば、このヨッパのクリスチャンたちは、この旧約聖書の中のエリアやエリシャの奇跡の御業を知っていて、わざと、まあ、意図的に屋上の間に遺体をこう置いたんじゃないか。で、ヨッパの弟子たちは、この時の直前に、すぐ近くのルダという町で、ペテロが来ていて、ルダの町でペテロが8年間もこう倒れて半身不随になっているアイネアという人を癒したんですね。そのことが多分伝わっていたと思いますけれども、彼らはペテロに来ていただいて、同じように御業を成してもらおう。あの預言者エリアやエリシャが昔したように、蘇りの技を成してもらおうじゃないか。まずはこの遺体を屋上の間に、まあ、置いておこうと、そういう話し合いがあって置いたんじゃないかなとこう思うんですね。まあこれは断定ではないですけれども、さて、まあ先ほど言いましたけれども、このヨッパでの奇跡の前、9章の32節からこう見ていくと、ルダで8年間半身不随で寝たきりだったアイネアをペテロは癒しました。9章の34節で、ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆、アイネアを見て、主に立ち返ったという奇跡がなされました。で、そのことをヨッパの人たちも聞いていたと思います。9章の38節で、ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送って、すぐに来てくださいと頼んだと書いてあります。で、そこにいる。ペテロがそこにいる。これはですね、ギリシャ語では現在時世で出てくるんですね。記録的にはもう過去のことですから、ペテロがそこにいたなんですけれども、わざとこう現在時世でペテロがそこにいるとこう書いてるんです。なぜかというと、おそらくそれは、今、イエス様のしもべ、使徒ペテロが、そこに神様の摂理や導きの中で来ている。導かれて来ている。ということを生き生きと何かこう描写するために現在時世が使われているんじゃないかなと思います。彼らは、まあ、使い送ってペテロにすぐに来てください。頼みます。すぐにっていう言葉も、これは元々の意味は躊躇しないでっていう言葉です。ぐずぐずしないで、躊躇しないで来てください。文語訳聖書では、ためらわで我に来たれとここに訳されてました。ペテロはもう即決、すぐに立ち上がって一緒にヨッパに向かいました。でも皆さん、アイネアを癒したときは、アイネアは確かに半身不随という大変な病でしたけど、生きてます。でも、この時はどうですか？タビタは、もう死んでいるんです。ペテロは、もう死んでいるから、ダメでしょう。何か、葬儀の詩式をするために出かけていったんでしょうか？そうではないんですね。ペテロは、詩式をするために、立ち上がっていったんじゃないんです。ペテロは以前イエス様のもとで 死者のよみがえりの御業をこう間近に目撃していた人です。あの街道管理者ヤイロの娘をイエス様はよみがえらせましたが、その場にペテロはいました。ペテロは復活の主イエス様への信仰を握ってヨッパに向かったんだと思います。躊躇せずに行ったんだと思います。さてヨッパに到着すると、弟子たちはペテロをすぐに屋上の間に案内しました。部屋に入るとヤモメたちが寄ってきて、泣きながらペテロにですね、生前タビタが作ってくれた上着とか下着をこう見せるんですね。タビタが私たちのためにこんなに一生懸命奉仕してくれた、愛を示してくれた、私たちをイエス様のように愛して、私たちにイエス様の愛でこんなに素晴らしい服を作ってくれたと泣きながら示した。で、皆さんちょっとここでですね、打足ながら、この遺体の置かれていた部屋にタビタの家族がいないんですね。遺族がここには出てこないんです。これも推測の域を出ませんが、なぜでしょうか。タビタ自身もやもめだったのでしょうか。あるいはタビタは生涯を主に捧げて奉仕に専念している、そのような女の弟子だったんでしょうか。まあ、遺族が出てこないわけですけれども、とにかく彼女たちは泣きながらペテロにタビタのよみがえりをこう信仰を持って訴えるんですね。さあペテロはどうしたでしょうか。40節をご覧ください。ペテロは皆の者を外に出しひざまずいて祈った。その部屋の中に、まあ、タビタとペテロは、まあ、二人きり、まあ、ペテロは一人になりました。実は、先ほども言いましたが、預言者エリシャも子供を蘇らせた時にはこうでしたね。列王記を読むと、エリシャは中に入り戸を閉めて二人だけになって主に祈ったと書いてます。エリシャのようにペテロもその遺体と相対して一人になって祈ったんですね。で、一人になって祈ったというのは祈りに、まあ、専念するためもあったでしょう。それからもう一つは、こう、蘇りの瞬間を誰か人に見られることによって、何か人の注目とか称賛がペトロに来ること、これを、勤務したんじゃないかと思うんですね。あくまでも、この奇跡の御業は神の業。ペテロが何かしたわけじゃなくて、神様ご自身が成したんだ。これを人々に訴えるために、そのよみがえりの瞬間をペテロは見せなかったんじゃないかと思います。で、実際皆さん、ペテロはですね、以前はどういう人でしたか。以前のペテロはですね、目立ちたがり屋さんでしたね。福音書を読むと、人たちの中でこういつでも自分が一番というような人でした。でもですね、聖霊を受けてペテロは変えられました。例えば使徒の働きの3章をですね、こう開いてみると、3章の12節で、ペテロがやはり癒しの奇跡の御業を行った後で、ペテロこう言ってるんですね。3の12で、イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。以前のペテロとは違います。 私がこの驚くべき御業をしたのではない。自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたのではない。と、ペテロはここではっきり言ってるんですね。また9章に戻りますけれども、9章の34節で、アイネアを癒したとき、この時もペテロははっきりと言いましたね。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。ギリシャ語の原文をその順序の通りに訳すとこうなんですね。あなたを癒してくださるのはイエス・キリストです。立ち上がりなさい。これがギリシャ語の順序です。あなたを癒してくださるのはイエス・キリストです。ペテロは決して人々の注目や称賛が自分に集まるということを望みませんでした。たった一人になって、旅人のために祈りました。ペテロが祈った後で、旅人起きなさいと言うと、彼女は目を開けて、そしてその後でですね、ベッドに起き上がり、そして立ち上がった。で、ペテロはすぐに生徒たちや嫁たちに声をかけて、さあ来なさいと言って、生きている彼女を彼らに見せた。さあ、嫁たちはもう飛び上がって喜んだんじゃないでしょうか。涙が喜びに変えられた。賛美と感謝に変えられたわけですね。そしてその旅人が蘇らされた、その知らせを聞いたヨッパ中の人々が主を信じたと書いてあります。旅人の愛の奉仕がこの復活の御業を成して、この復活の御業によってヨッパの多くの人々に神様の救いの技が及んだという素晴らしい出来事がここに書いてありました。皆さん今日はですね、これで、終わってもいいわけですけれども、私は今朝ですね、一人の女性を紹介したいと思うんですね。で、彼女の名前はマーガレット・ペギー・コベルという女性です。マーガレット・ペギー・コベル。普通にはペギーさんって言うんですね。日本にも芸能人でペギーさんという、ペギー葉山さんという人いますけれども、同じ名前。ウルトラマン太郎のお母さんの役をやった、ドレミの歌を歌っているペギー葉山さん。ペギー、同じ名前ですね。太平洋戦争が終わってしばらくして、アメリカのユタ州とコロラド州の境にはですね、捕虜収容所があったんですね。日本兵の捕虜を収容した収容所。その収容所に、ある日突然、一人の女の子がやってきました。彼女がペギー・コベルさんです。その収容所は、ロッキー山脈から湧き出る温泉があったので、温泉病院もありました。日本兵の捕虜の中でも、戦争で手を失ったり、足を失ったり、体に大変な怪我と障害を負った捕虜たちがそこに送られてきていました。ペギーさんはやってくると、ほとんど休むことなく、毎日収容所に通って捕虜たちのお世話をするようになったそうです。やがて許されて捕虜たちが日本に帰国するその時まで、休みなく続けられたそうです。捕虜たちはさっき言いましたが、大変な怪我、障害を負っています。また、敵、アメリカの捕虜になったという屈辱を心の中に負って、傷を負ってました。心身ともに大変な傷を負っている捕虜たちに、ペギーさんは一生懸命、看護をし、愛を持って、尽くし続けたんですね。その時彼女はだいたい20歳の前半ぐらい、20代前半ぐらい 大学で社会学を勉強して、まあ、ソシャルワーカーみたいな立場で入って捕虜たちの世話をした。でやがて捕虜たちの心の傷がペギーさんの献身的な奉仕によって癒されていったそうです。アメリカに対する憎しみや恨みが彼女によって癒されたそうですね。でところでこの出来事がどうして今このように伝わっているかということですけれども、終戦後帰国した捕虜たちから収容所でどのような待遇を受けたか、虐待はなかったか、そういう調査がなされました。その調査にあたった人が淵田光雄さんという人でした。淵田光雄さんの記録によってペギーさんのことがですね伝わったんですね。淵田さんはもともとは海軍の職業軍人パイロットでした。そして1941年12月日本が真珠湾に奇襲攻撃をしましたね。あの若い人はわからない、年配の方はわかると思います。私もまあその時まだ幼稚でしたから。ただ映画にもなってますね。日曜日の朝、平和なハワイに突然日本の飛行機がおよそ360機飛んできて、そして、奇襲攻撃をした。そういう真珠湾攻撃があって、それによって太平洋戦争、日米が戦争に突入しました。淵田さんはその時その航空隊の隊長でした。で、その攻撃にした時にですね、我奇襲に成功せり、この暗号伝文トラトラトラを発したのはこの淵田さんだったんですね。映画の中ではかっこいい俳優さんがこの淵田さんの役で出てくるはずです。360機の日本の飛行機、だいたい800人から900人のパイロットたちが飛んでいってハワイを攻撃し、でアメリカ側には民間人を含めて2400人ほどの戦死者が出ました。日本側にとってみれば奇襲作戦は大成功でした。その年日本に帰国すると、淵田さんは空中攻撃隊の隊長として皇居に呼ばれました。昭和天皇の前に出て行ってですね、昭和天皇にこの攻撃がどのように行われてどれほどの戦果を上げたか、それを報告する役割を担いました。しかし翌年から日本の太平洋における戦果は芳しくなくなって、どんどん敗戦と向かっていくわけですね。ミッドウェーというところでも大変な戦争がありました。淵田さんも航空隊長パイロットとして、本来であればそのミッドウェーで淵田さんも戦死をしても当たり前という状態でしたけれども、実はそのミッドウェーの戦いの直前に淵田さんは盲腸炎になって空母赤城という空母の中の病室で盲腸の手術を受けたんですね。命がそこで流れたというんですね。また淵田さんはその後も不思議な導きを受けます。海軍の参謀という要職について20年、昭和でいうと20年、1945年の8月に広島で重要な会議が行われたっていうんですね。その会議にも淵田さんは出席しました。8月5日の午前中に会議が終わって、午後に淵田さんに命令がおりました。奈良の大和基地に飛んでください、飛びなさい。淵田さんはその命に従って岩国基地に1回行って、岩国基地から奈良に飛行機で行きました。で翌8月6日、淵田さんのもとに知らせが届きました。 広島に新型爆弾が落とされて、町は壊滅状態になった。調査団と合流して、広島の報告をしなさい。被害状況を調べなさい。今度はそういう報告を受けて、8月7日、また岩国基地に行って、岩国から広島に入ったそうです。そこで目の当たりにした広島の光景は言葉にはできなかった。というふうに、まあ、須田さんは書いてあります。自分が8月5日まで泊まっていた旅館も跡形もなくなっていました。それを見て淵田さんは震えが止まりませんでした。やがて戦争が終わりました。淵田さんは郷里の奈良に戻って農業や養鶏をしていたそうです。そんな時に帰国した捕虜たちの聞き取り調査をしなさいという命令が下って、そして淵田さんは捕虜たちから話をこう聞き取って調査したんですね。その時に聞いたのがペニー・コベルの話でした。彼女が一生懸命捕虜たちに看護を尽くす。捕虜たちもなぜあなたはそこまでするんですか、何度も尋ねたそうです。でも彼女は答えようとしませんでした。でもある時ようやく彼女の口からその理由が語られました。なぜなら私の両親はあなた方日本の兵隊によって殺されたからです。捕虜たちは驚きました。こういうことだったんですね。ペギーさんの両親ジミー・チャルマ・コベルさんご夫妻はアメリカから日本に使わされたバプテストの宣教師だったんですね。そして横浜や神戸で働き、ミッションスクールでも教えていたそうです。で、ペギーさんも実は日本で育った人だったんですね。やがて日本とアメリカが戦争になる、濃厚になってきたということで、まあ、本国からの指示でお父さんお母さんのそのコベル宣教師夫妻はフィリピンに移ります。ペギーさんと弟と妹はアメリカに戻りました。宣教師夫妻はフィリピンで今度は働きを始めます。やがてフィリピンも大変な戦場となっていきます。コベル夫妻は山に逃れました。ルソン島の山中に逃れて、仲間の宣教師たち、またアメリカ人の鉱山労働者たちとその家族、信者のフィリピン人たち、一緒に山に行って、そこで宣教を続け、礼拝を続けました。1943年12月19日、主の日の礼拝が終わったそのあたりに、日本兵たちがやってきて、すべての宣教師たちを捕らえました。コベル夫妻は日本で宣教して20年以上宣教していましたから日本語喋れたと思います。兵隊たちとどのようなやり取りがあったかあったと思うんですね。でも今分かっていません。兵隊たちは翌日あなた方を処刑しますと宣告したそうです。そして12月20日の日、処刑の日、宣教師たちは時間の猶予をもらって聖書を読み、賛美を歌い、祈ったそうです。その後で一人ずつ、山中の方に連れて行かれて、日本刀で首をはねられた。この出来事はやがて、それを目撃していた、現地のフィリピンの人たちによって、アメリカ軍に報告されて、やがて戦争が終わったあたりに、アメリカのペギーさんのもとに伝えられました。ペギーさんはその知らせを聞いて驚きました。自分のお父さんとお母さんが日本人を愛して日本で宣教師として働いていた、なのに日本兵によって首をはねられた、
驚きました。そして日本人に対する憎しみで心が荒れ狂ったんですね。でもしばらくして彼女はこのような思いが出てきたんですね。私のお父さんとお母さんは殺される前に何を祈ったんだろう。そう考え始めたそうです。やがてペニーさんは、父さんと母さんはきっと自分を殺そうとしている日本兵のために、日本と日本人のために祈ったに違いない、そう確信しました。宣教師夫妻の祈りがペギーさんの祈りになりました。ペギーさんはそれから日本人のために何かしたい、主の愛を今度は私が伝えたい、そう思ってあの捕虜収容所に行ったんです。そして日本の捕虜たちにイエス様の愛を持って仕えたんですね。この話はそれを聞いた淵田光雄さんにもう本当に大きなショックを与えたそうです。で、淵田さんも自分なりにあの宣教師夫妻が何を祈ったか考えるようになったそうです。まあ、その後淵田さんはですね、東京で渋谷で一人のアメリカ人、ジェイコブ・デ・シーザーという宣教師からこうトラクトをもらうんですね。私はいかにして日本の捕虜になったか、まあ、そういう題材のトラクトをもらってこう読んだ。で、彼も聖書を読みたくなって文語訳の新約聖書を買ったんだそうです。で、淵田さんはそれを読み始めました。読み進めていくうちにルカの福音書23章34節のイエス様の祈りが淵田さんの心を打ちました。父よ、彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなり。まあ、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです。それを読んだときに、淵田さんは、ああ、分かったと確信したそうです。コベル夫妻が何を祈ったのか分かった。天の父なる神様、今日本の兵隊たちが私や妻を殺そうとして日本刀を振り上げていますが、この人たちを許してあげてください。この人たちは何をしているのか分からずにいるのです。こう祈ったに違いない。淵田さんは確信しました。そして、このキリストの祈った祈りの彼ら、その彼らの中に、この私も含まれているんだ。ということが分かって、キリストをその時、淵田さんは信じました。1950年2月26日だったそうです。あの真珠湾攻撃の空中攻撃隊の隊長がキリストを信じて新しく生まれ変わったんです。47歳だったそうです。翌1951年の3月25日、イースターの礼拝で大阪堺の教会で淵田さんはバプテスマを受けました。そして淵田さんはいても立ってもたまらなくなって日本各地を回って自分の救いの体験談をあちこちでこう語って歩いたそうなんですね。伝道者になったんです。するとそれが伝わってアメリカから招待が来ました。アメリカにも来てください。で、淵田さんはその招待を受けてアメリカに来ました。するとアメリカではキャプテン淵田と呼ばれたんだそうですね。キャプテンですから文字通りに。そして、いろいろな伝道集会、まあ、ビリー・グラハムの伝道集会などで救いの体験談を語ると、それを聞いたアメリカ人たちは一様に驚きました。あの真珠湾攻撃の隊長がキリストの救いを受けてキリストの弟子になった。そして今このアメリカにやってきて、ここで救いの証をしている伝道者となった。 もう本当にアメリカ人たちは驚いたそうです。そして彼らは万来の拍手をですね、送ったそうです。神様の救いの御業は、なんと驚くべきものでしょうか。で、淵田さんは、軍の要職にあった人ですから、アメリカでトルーマン、アイゼンハワー、ニクソン、こう、大統領を、となった人、これからなるような政治家たちと交わりをし、共に礼拝に出席したりもしたそうです。で、ある時には、実際に真珠湾攻撃で家族を失ったとか、体に障害を負ったとか、そういう人たちとの出会いもありました。ある時はですね、キャプテン淵田、私は真珠湾でこの足を失いましたと杖をついた人がですね、来たんだそうです。今晩、私の家にどうぞおいでください。と言って、淵田さんをもてなしてくれた。心からもてなしてくれたっていうんですね。淵田さんも本当に嬉しかったそうです。けれども、時には憎しみの手紙を受け取ることもあったそうです。真珠湾で息子を失った母親から名前のない手紙が来ました。淵田、ネズミじじい、日本に帰れ。キリストを信じたと言うんだら、どうして真珠湾の前に信じなかったのか。まあそういう憎しみの手紙を受け取ったこともあったそうです。また日本国内でも、かつて海軍で一緒に戦った戦友たちからは、キリスト教の伝道者になってアメリカに行く淵田さんに対して非難の声もあったそうです。ある時は元特攻隊だという男がですね、担当を持って淵田さんの家にこうやってくるっていうこともあったんだそうですね。しかし淵田さんは元真珠湾の空中攻撃隊の隊長が今はキリストによって救われた。この喜びにいつも沸き立って日本各地を回り、アメリカにももうかなり回数行ってますね。ヨーロッパにも行ったし、台湾にも行った。本当に全世界を回って、この救いの御業を伝える伝道者と変えられたんですね。コベル宣教師の祈りが、ペギーさんに受け継がれ、そのペギーさんの愛の奉仕が、今度は、真珠湾の攻撃隊長、淵田さんに受け継がれて、そして全世界で、このキリストの福音が伝えられ、多くの人がイエス様を信じて救われました。このタビタの奉仕がやがて多くの人々が主を信じるきっかけとなった。それとなんか通じるなと僕はこの話を読んで思いました。今日の結論です。ペテロは後に第一の手紙を書いて、その中でペテロはこのような御言葉を残しました。ペテロの手紙第一、四章十節と十一節。ペテロの手紙四章十節と十一節。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。皆さん一人一人が賜物を与えられています。それぞれに聖霊によって与えられています。目立つ奉仕もあれば地道な奉仕もあるでしょう。でも一人一人が与えられたその賜物を十分生かして神様に捧げて用いていただくならば、神様はそこに 私たちが今予想もできないような大きな救いの御業を成してくださるんじゃないでしょうか。奉仕とは種まきです。小さな種をこう撒いて歩くようなものです。やがて神様がそれを成長させてくださいます。そして大きな御業、花を咲かせ実を結ばせてくださる、それは神様の力ある技です。私たちも今週それぞれ置かれたところで自分にできることを思って主にお仕えしたいと思います。ではお祈りします。天のお父様、皆を褒めたたえ賛美をいたします。キリストの愛我に迫れりと先ほど賛美いたしました。私は本当に取るに足りない無に等しいものです。無に等しいものがイエス様の十字架の流された恩知恵によって救いに預かりました。そのキリストの愛に迫られて私たちも与えられた賜物を十分生かして、そして死のためにお仕えすることができるようにお願いをいたします。イエス様の愛をもって愛してイエス様にお仕えするようにお仕えすることができるようにさせてください。また淵田さんのようにどんな反対があってもイエス様を信じて救われたこの救いを隠すところなくそれを表に表してその信仰を告白し、そして、救われたその体験を私たちも伝えることができるようにさせてください。勇気を与えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。